正弘作シリーズイエスに出会った人々その41熱心党員シモンその後編。
俺の名は熱心党員のシモン、今噂のナザレの預言者イエス様の集団に入り、あの方をリーダーにして憎むべき征服者のローマに反旗を翻し、栄光の祖国を再建したいと思っていた。だがあの方の説く神の国は、俺の思い描いていたものとは何かとんでもなく違うように思えてきた矢先、あの方は今までに選ばれた者たちを召集され、皆が集まったところで12人の者を特に選び出されたのだ。いつもそば近くに置き、神の素晴らしい知らせを述べ伝えさせたり、悪霊を追い出したり、あらゆる病気病弱を治す権威を与えてくださるためだった。12人の名前が一人ずつ呼ばれて、最後俺の番になった。
熱心党員のシモン。
は？はい。
何をそんなに驚いている？
いえ、まさか私がそのベスト12の一人に選ばれるなんて考えてもみなかったもんで。
そうか。だが私はお前が仲間に加わった日からいずれその時が来たらと考えていたよ。私はこの12人で私の神の国を作ろうと思っている。どうだ、なかなかいい顔ぶれだと思わないか。新しい私の国はできるだけ多様性に富んだものにしたいからね。ほら、お前が大好きな主税人のマタイもいるぞ。
主よ、そんな皮肉を言わんでください。はい、確かに俺はこいつのことが嫌いです。愛する同胞のユダヤ人から税金を取り立ててローマに貢ぐなんざ、ユダヤ人の恥さらしだ。お前は人間のクズだよ。
シモン、熱心党員のシモン。ああ、確かに私は敵国ローマに税金を納めている。そんな私をお前をはじめ多くの同胞が白い目で見ているのも知っている。だがこれが父親から受け継いだ私の大事な仕事だ。私がこの務めを忠実に果たすことでこの国の治安は保たれてきたんだ。そんな私を主は選んで弟子にしてくださった。そしてある日こう言われたんだ。
ローマ皇帝カイザルのものはカイザルに、そして神のものは神に納めなさい。
私は嬉しかった。私のやってたことは決して間違ってはいなかったって分かったからな。
主がそう言われたのか。分かった。実は俺もこの仲間に入って主の教えを聞いているうち、なんだか神の国の考え方が少しずつ変わってきたような気がしてる。いや、さっきはつい昔の癖が出て言い過ぎた。悪かった。
いいんだ。まあこれからは特にこの12人の結束が重要になる。仲良くやってこう。
そうだ、俺たち主の信頼に応えんとな。責任は重大だぞ。
あなた、そうですよ。何でも早とちりして、また皆さんを困らせないでくださいね。
そうだよ、パパ。しっかりね。
ああ。どうも家の者には信用がないな。
家の者だけかい？
あ？いや、これはまたどうも。
こうして、俺たちの伝道旅行は続いた。あの方は、お約束の通り、俺たちに、神の素晴らしい知らせを述べ伝える力や、悪霊を追い出したり、あらゆる病気、病弱を治したりする権威を与えてくださって、行く先々で多くの人々が救われて、神の国を信じるようになっていった。ローマに支配された厳しい現実は何も変わらなかったが、人々の心が変えられた。多くの人が罪を許され、永遠の命を与えられて、喜びと感謝のうちに新しい生活を始めていく姿を目の当たりにするにつけ、 俺の心の中の疑問は次第に確信みたいなものに変わっていった。
ローマの支配も彼らの様々な圧政も変わらない。だがあの方の教えを聞いた人々の心が変わったとき、全てが変わっていく。本当の神の国とはこのようなものだったのかもしれない。
だがあの方の地上での使命は終わりの時を迎えようとしていた。約3年半の伝道生活を続けるうち、主の全く新しい教えとその神の子にふさわしい権威に多くの人々の心が従っていく様を見て、ユダヤの律法を信じる多くのパリサイ派や律法学者の中に激しい嫉妬心と敵対心が燃え上がった。彼らは何とかして主をローマへの反逆罪の角で訴えて死刑にしようとしたのだ。あの方にとって最後の過ぎ越しの祭りの時だった。ご自分の最後の時が来たことを知られた主は、俺たちを引き連れて宣教の本拠地だった北のガリラヤから南下し、都エルサレムに入られた。そして最後の晩餐を終えられると、ゲッセマネの園で夜を徹して祈られた。
父よ、時が来ました。私は今死にたくはありません。もっともっとなすべきことがあります。あの弟子たちにももっと教えて、あなたの御国を揺るがぬものにしたいのです。だが私が死ななければあなたの救いのご計画は完成しないのですね。父よ、この苦しみの杯を今飲み干します。どうぞ私の思いではなく、あなたの御心がなりますように。
この祈りは後でペテロやヨハネたち、その場で主にご一緒した三人から聞いた。その時のあの方の心の内を思うと、今でも胸が張り裂けそうになる。あの時俺たちは、いやこの俺は、あれほど宿敵ローマに一矢報いようと長い間固く心に誓っていたのに、あの方を見捨てて逃げ出してしまったのだ。今でもあの夜の状況はまるで昨日のように鮮明に心に焼き付いている。やがてゲッセマネの園をペテロたち3人と共に出てこられた主は、俺たち残りの9人を集められた。いや正確にはイスカリオテのユダはその中にはいなかった。あいつは主を銀貨30枚でローマに売り、今まさにローマの手に引き渡そうとして俺たちに近づいていたのだ。
いよいよ時が来たぞ、みんな。私の心も今や定まった。さあ、ここから出て行こう。
主がまだ言い終わらないうちにユダがやってきた。あいつと一緒にユダヤ人の指導者たちが差し向けた大勢の群衆も、手に手に剣や棍棒を持って向かってくる。彼らの間では、あいつが挨拶する相手こそイエスだから、そいつを逮捕するようにと前もって打ち合わせがしてあったそうだ。あいつはまっすぐ死の方へ歩み寄ってきた。
先生こんばんは。
こう声をかけると、あいつはさも親しげにイエスを抱きしめた。
ユダよ、さあお前のしようとしていることをしなさい。
そう言われた瞬間、人々は天殿に飛びかかり、あの方を捕らえにかかった。その時だ。あの方と一緒にいたペテロがさっと剣を抜き放つと、大祭司の部下の耳を切り落とした。ところがだ。
剣を鞘に収めなさい。剣を使う者は自分もまた剣で殺されるのだ。わからないのか。私が願いさえすれば、父が何万という見つかりを送って私を守ってくださる。しかし、もし今そんなことをしたら、こうなると書いてある旧約聖書の言葉が実現しないではないか。
そして今度は群衆に向かって言われたんだ。
剣や棍棒でこれほど物々しく武装しなければならないほど、私は凶悪犯なのか？私が毎日神殿で教えていた時には手出しもできなかったではないか。だがいいですか。こうなったのはすべて預言者たちの言葉が実現するためなのです。
もうこの時には、俺たちは皆あの方を見捨てて逃げ去っていた。だが、その時、俺の頭にはあの方の言われた一言がガンガン響いていた。
剣を使う者は自分もまた剣で殺されるのだ。
主よ、わかりました。あなたの神の国がどんなものか、今こそ俺ははっきりと確信できました。それは剣によって武力によって奪い取るもんじゃない、あなたの愛の力によるんですね。人の心の中に平和を作ることによって実現するんですよね。主よ、こんな弱い情けない男を許してください。そしてもし許されるなら、俺をあなたの平和の使者として用いてください。
俺はあの涙の誓いを今も覚えている。ひとときも忘れたことはない。その後主は十字架にかかられ、敵を許しながら息を引き取られた。だが神の御子であられたあの方は三日目に墓の中からよみがえり、俺たち十二弟子や多くの人々に現れて後、この約束を残して天に帰られた。
聖霊様があなた方に下るとき、あなた方は大きな力を受け、エルサレムからユダヤ全土、そしてサマリアから地の果てまで、私の死と復活を伝える証人となるのだ。
このことが起こったのはオリーブ山だった。そこから1キロほど歩いてエルサレムに戻るとすぐ、俺たちは泊まっていた家の2階で祈り会を始めた。そこにいたのは十二弟子のうち、死を裏切って後悔し自殺したユダを除く俺たち11人、それにイエスの母、兄弟たち、ペテロの奥さんや何人かの婦人たちだった。そして数日後、約束の聖霊様が下った。
ペテロ、マタイ、さあ主の教えを伝えに出ていくぞ、全世界に。
ああ、行こう。
わしも死を三度も知らないと言って逃げたのに、蘇られた主に全てを許された。もう何も怖くない。やるぞ。
あなた、今度こそもう大丈夫ね。
パパ、頑張ってね。
俺は改めて心に誓っていた。これからの生涯はあの方の神の国を広めるために誰よりも熱心になるぞと。
こうして聖書にはたった4回だけ、それも名前だけしか出てこない熱心党員シモンですが、彼が残した伝承は、彼があの逃亡の夜、主に対して誓った通りの生涯を終えたことを物語っています。彼はエジプトにキリスト教を伝えた後、十二弟子の一人タダイと共にペルシャとアルメニアで活動し、二人とも殉教したと伝承は伝えています。ペルシャでの最後の時、彼はノコギリで身を真っ二つに切り裂かれて、主の十字架の苦しみを我が身に負いつつ死んでいったそうです。そのため彼を描いた肖像画には、どれもノコギリを手にした彼の姿が描かれています。そのノコギリこそは彼の十字架、今やすべての敵意をその上で滅ぼす愛の十字架だったのです。